77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。4月8日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、4月になってまた新しいスタートを切られた方多いんじゃないでしょうかね。まあ、そんな中、先月長崎駅のところに長崎ガイドカモフェ市場がオープンしましたが、もう行かれました？まあ、私は先月3月18日のオープン前日のプレオープンに行ってきたんですけど、もうありとあらゆる長崎の名産の数々がずらーっと並んでいて、まあ彦摩呂さん的に言うと長崎の玉手箱やっていうくらい長崎の魅力が詰まったところで、まあ、カステラやちゃんぽん、角煮やトルコライスなどなど、もうここで全部楽しめちゃうんですよ。まあ、その中の一つに杉中かまぼこさんが出店しているお店、君福という出来たての揚げかまぼこを売ってるお店があって、ちょっとまあ個人的な話になっちゃうんですけど、私そこの店長さんとも長年のお友達でお祝いを兼ねて行ってきたんですね。まあ、そしたらお店のウィンドウに美味しそうな揚げかまぼこが並んでいて、まあ、中でもおすすめが牡蠣の揚げかまぼこと味子開きという揚げかまぼこということで、まあ、こちら購入して食べたんですけど、もうですね、美味しい。もう牡蠣も揚げかまぼこにしたらもうこんなに美味しいんだって、まあ、そして味子も骨がこうちゃんと取ってあるのでガブッとこうかぶりついて、もうお酒好きな人にはもうたまらないと思うんですよね。まあ、私あんまり飲めないので、その代わりもうご飯がね、いつもよりも進んじゃったんですよ。まあ、他にもコーンや枝豆、チーズ、青のりなどなどもいろんなアレンジしてある揚げかまぼこがあったので、まあ、これから一つずつ買って全部制覇したいななんて思ってます。まあ、店長の中村さんも皆さんが美味しいって喜んでくれることがもう嬉しいっておっしゃってました。ぜひかもめ市場に行かれたら君福さんの揚げかまぼこ味わってみてくださいね。まあ、その他にもクルスでおなじみのボンパティさんなどなど素敵なお店たくさんありますので、ぜひ皆さんもかもめ市場お出かけしてください。今週も音楽と映画のおしゃべりの30分、どうぞ最後までお楽しみくださいね。さてさて、気になる話題の新作映画ご紹介 したいと思います。映画スパークスブラザーズ、デビュー以来謎に包まれた唯一無二のバンドスパークス、兄のロン・メイルと弟ラッセル・メイルの兄弟で結成しているバンドなんですけれども、皆さんご存知ですか？私はこの作品に出会うまで知らなかったんですけど、まあ、最近では、まあ、ただいま公開中の映画のレオス・カラックス監督の最新作アネットという作品、まあ、アダム・ドライバーとマリオン・コディアール主演のロックオペラミュージカルなんですけれども、まあ、この作品で原案そして音楽を務めていることでも話題を呼んでいるっていうことなんですね。まあ、そんな彼らの半世紀にもわたる活動を貴重なアーカイブ映像やバンドが影響を受けた、まあベックをはじめレッドホットチリペイズバーズのフリーとかデュランデュランなどなど豪華アーティストたちのインタビューとともに振り返ります。まあ、音楽界の異端児と呼ばれ時代とともに革命を起こし続けるスパークス兄弟はこれほどまでに愛され続けるのか、挑戦的かつ独創的な 楽曲や遊び心のある映像、まあ、さらに彼らの等身大の姿まで捉え、その理由を探るというドキュメンタリー映画で、まあ、自らもスパークスの大ファンというラストナイトイン奏法ベイビードライバーのエドガー・ライト監督がメガホンを取っていて、この作品で初めてドキュメンタリー映画を手掛けたそうです。まあ、最初もお話ししたんですけど、もう私もスパークス兄弟のこと全く知らない状態で見たんですけど、まあ、このドキュメンタリー映画にもすんなり馴染めて、本当ね興味深くて面白かったんですよね。まあ、この作品を見て、まあ、今公開中の映画アネットがますます楽しみになりました。アネット長崎はですね、4月22日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、アネットとこう合わせて見るといいかもしれませんね。こちらスパークスブラザーズは今日から全国順次公開中。こちらまだ長崎では公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。
ミカのフラワーシネマ。
さあ、最新作映画ご紹介していきます。ヒットマンズワイフズボディーガード。超一流ボディーガードのマイケルは殺し屋のダリウスとかつてとあるミッションでコンビを組んでたんですね。まあ、それから時が経って休暇中のマイケルのもとにダリウスの妻ソニアが現れ、マフィアに捕まった夫を救出するためマイケルを拉致します。マイケル協力のもとダリウスの救出には成功するんですが、なぜか謎のサイバーテロから世界を救う羽目になってしまうマイケルたち。新婚旅行気分のダリウスとソニアに対して心も体もボロボロのマイケル、果たして3人は世界を救うことができるのでしょうか、という2017年に公開の映画ヒットマンズボディーガードの続編で、前作に引き続きエクスペンダブルダブルズ3ワールドミッションのパトリック・ヒューズ監督がメガホンを取っています。キャストはマイケルをデッドプールシリーズのライアン・レイノルズ、ダリウスをアベンジャーズシリーズのサミュエル・L・ジャクソンが務めるほか、サルマ・ハエック、アンテニオ・バンデラス、モーガン・フリーマンなどが出演しています。もうこれすっごく面白かったんですよ。まあ、テンポいいストーリー展開、音楽、そして笑えるしアクションもあるし、まあ、長崎流で言うとちゃんぽん映画とでも言うんでしょうかね。もうちゃんぽんの中にいろんな具材が入って楽しめるように、映画の中にいろんなお楽しみ要素が入っていて、映画見終わった後にもうほんとお腹いっぱい面白かったとこう素直に楽しめる作品でした。また続編もぜひ作ってほしいです。そしてですね、もう奥様のソニア、もう彼女がもう最高なんですよ。ぜひ大きなスクリーンで楽しんでくださいね。ヒットマンズワイフズボディーガード、こちらは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中ですので、ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品はトンビ。昭和37年瀬戸内海に面した備後市、運送業者で働くヤスは奥さんの美佐子が妊娠したことが嬉しくて嬉しくてたまらず、小料理屋を営む太子や幼なじみの翔雲から茶化されながら幸せな日々を送っていました。そして息子アキラが生まれます。トンビがタカを産んだとみんな口々に騒ぎ立てて祝福され、ヤスにとってさらにこの上ない幸せを手に入れるんですが、奥さんのミサコが事故で亡くなってしまうんです。こうしてヤスとアキラの二人きりの生活が始まります。まだ幼いアキラには母親の死が理解できず、そんなアキラにヤスは自分を責めるんですね。幼い頃両親と別れてしまって親の愛を知らないヤスは仲間たちに助けられながら、アキラの幸せだけを願い、不器用ながらも一生懸命愛情いっぱい育て続けます。そんなある日、誰も語ろうとしない母の死の真相を知りたがるアキラに、ヤスは大きな嘘をつく、という直木賞作家重松清さんのベストセラー小説を実写映画化した作品で、意図譲られなかった者たちへの是々高久監督がメガホンを取っています。キャストは安を阿部寛さん、明を北村匠海さんが演じるほか、麻生久美子さん、薬師丸ひろ子さん、安田健さん、杏さん、 大島優子さんなどなど実力派俳優勢ぞろいで送る感動物語です。まあ、これまでにもドラマ化されたりといろんな場面でトンビを見てきたんですけど、やはりいつ見てもじわーっとくる子、父と子の物語いいですよね。阿部寛さんが演じるヤス、もう阿部さんじゃないヤスなんじゃないっていうぐらいピターっと役にハマってらっしゃって、もうヤスの不器用さがもう何とも言えないくらいいい感じなんですよ。そしてヤスとアキラをこう温かく支える周りの人たち、まあ、特に薬師丸ひろ子さんの感情的なこう演技がもう本当素晴らしかったです。ぜひこの機会に親子で楽しむのもいいんじゃないかなと思います。映画トンビ、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品はファンタスティックビーストとダンブルドアの秘密。この物語の主人公ニュートはホグワーツ魔法魔術学校の卒業生、シャイでおっちょこちょいな彼は魔法動物学者でもあるんですね。まあ、その魔法動物たちを守るため世界中を旅する彼がいつも持ち歩いているトランクの中は無限な世界が広がっていて、ありとあらゆるユニークな動物たちがその中に入っています。そんなニュートはある日ダンブルドア先生に呼ばれ、ある任務を遂行するため魔法使いの仲間たち、そしてマグル、まあ、人間のことなんですけどといった寄せ集めのデコボコチームを結成し、人間界を支配しようと企む史上最悪の黒い魔法使いグリンデルバルドに立ち向かいます。そして明かされるダンブルドア先生の過去に隠された誰も知らない秘密が、全てが予想外な究極の戦いがついに始まるという今回のファンタスティックビーストなんですけれども、キャストはニュートをエディ・レッドメイン、若き日のダンブルドア先生をジュード・ローが演じるほか、キャサリン・ウォーターストーン、ダン・フォグラー、エズラ・ミラーなどが出演し、グリンデルバルド役は前作までのジョニー・デップに代わりマッツ・ミケルセンが新たに演じています。まあ、今回シリーズ第3作目なんですが、もうズバリ一言、もう最高に面白かったです。そしてハリーポッターファンには嬉しい場所や、もう場所とかも登場したり、物語はこうどんどんハリーポッターの世界へつながっていくんですね。まあ、あまりこの映画のこと語らない方がいいと思うので、ぜひ大きなスクリーンでファンタスティックビーストの世界をお楽しみください。なおユナイテッドシネマ長崎では 4DX 版も上映されます。迫力あるファンタスティックビーストの世界をぜひ 4DX でもお楽しみください。今日はファンタスティックビーストとダンブルドアの秘密を 4DX で楽しめる 4DX 特別招待券をペア2組4名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは4月15日の金曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。
ミカのフラワーシネマ、
お届けしておりますミカのフラワーシネマ。さてここでイベントのお知らせです。当初2月11日に開催を予定しており、延期されておりましたシーハット大村の映画上映会シーハットシネマの開催が4月23日の土曜日に決定しました。まあ、場所はシーハット大村の桜ホールで、上映作品は午前11時からは映画エデンの東、午後2時30分からはインセプション、この2本です。実は私こちら2作品の上映前に映画の解説をさせていただくことになりました。まあ、今ねどんなお話ししようかなと準備中です。まあ、普段あまり人前に出ることがないので緊張してもドキドキしてるんですけど、よかったら緊張してる私も見に来ていただければ幸いです。まあ、エデンの東、インセプション、まあ、どちらも素敵な作品ですので、ぜひこの機会に大きなスクリーンでお楽しみいただきたいと思います。まあ、チケットなど詳しい情報はシーハット大村のホームページをご覧ください。皆さんのご来場お待ちしてますね。 さあ皆さんからいただいているメッセージをご紹介したいと思います。岡山県津山市にお住まいのラジオネーム春さん、美香さんこんばんは。
こんばんは。
4月に入り新年度になりました。電気やガス、ガソリンや生活必需品など様々な分野で値上げが続いています。映画に関わる料金が値上げがされないといいなと思ってます。上手なお金の使い方を意識しながら過ごすようにしたいですよね、といただきました。いや本当おっしゃる通りです。もうね、毎日毎日何が上がるんだろうと思ってドキドキしてます。まあね、本当春さんがおっしゃるように上手なお金の使い方をこう意識しながらね、もう少しでも少しでも楽しく楽しく過ごしていきたいですね。ラジオネーム春さん、いつもメッセージありがとうございます。他にもたくさん今週メッセージいただきました。ありがとうございます。さあそろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画スパークスブラザーズより、スパークスでザ・ナンバーワンソングインヘイブンを聴きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。